インタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。これまで番組で紹介してきた書かない窓口への取り組みなど、市役所をデジタルで変える DX 推進や移住定住関係人口の拡大などで今年度も新たな動き、村椿市長に聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市で注目の一つが電子地域通貨愛称ミラペイの普及拡大の取り組み。市役所の DX デジタルトランスフォーメーションなどの今年度の動きと合わせ村椿市長です。
今年度もミラペイの活用拡大に取り組まれます。すでに始まっていますが、指定日での支払いに最大 10% ポイント付与ですか。
はい、そうです。4月の22日からもうスタートしてますけれど、6月の25日まで約2ヶ月間、第2、第4の土日、このミラペイを、アプリで使っていただきますと、10% ポイントを、付与します。カードの場合は 5% ってことなんですけれど、それぞれアプリの場合は上限が2000ポイント、カードの場合は1000ポイントってことなんですけれど、どんどん皆さんに使っていただきたいと思います。
これは目的は、
やはり地域の中でどんどん金を回して消費を喚起をしていく、これが目標です。
それからですね、今月から公共施設のオンライン予約システム利用が始まりました。
そうですね、やはり DX の取り組みどんどん進めていきたいと思っています。ペーパーレスで、皆さんに便利に、サービス利用してもらうと、そういった取り組みなんですけれども、現在、まだ4施設こう旧の小学校の体育館とグラウンド、この4施設だけ利用です。でその他公民館ですとか会議室、そういった他の公共施設は順次準備ができ次第公開をしていく、そんな予定にしています。
やはりね、ペーパーレス化とかね、業務の効率化につなげようという。
はい、そうですね、どんどん進めていきたいと思います。
こうした DX 推進ではですね、子育てアプリを導入されます。
はい、こちらの方はまだ今準備中なので、運用開始は6月頃を予定をしているんですけれど、妊娠や子育てについて、便利に情報を収集をしていただいたり、あるいはお子さんを育てる記録、こういったものを、このアプリを使って、スムーズに利用してもらう、こんな取り組みです。
さまざまなところでこれ DX が進むというわけですかね。
そうですね、これからの社会はやはり、しっかりと DX に取り組んでいかなければならないと思います。
それからモデル事業としてなんですが、子連れのコワーキングスペースですか、これの整備運営をされるという。
そうですね、場所は、ミラパークのレストハウス2階を予定をしているんですけれど、今一生懸命準備をしているんですけれど、7月頃にオープンできればというふうに思っているんですけど、やはり子育て中の皆さんからは、子連れでも気兼ねなく働ける場所が欲しいですとか、はい、あるいは自宅で一人でいろんなことやってると、なかなかその悩み事を共有できませんよね。ですからこういった場所で、子育てもするし仕事もする、こんな場所が欲しいっていう声にお答えをして、このスペースを作っていく、そういった取り組みです。
キッズスペースがあるわけですね。
あります。子どもさんが遊べる遊具も用意してきます。
経験のあるスタッフも常駐。
そうですね、幼稚園の勤務の経験がある方、ベテランの方ですかね、はい、こういった方を雇用して、しっかりと環境を整えていきたいっていうふうに聞いてます。
場所はミラパークのレストハウスの2階ですね。子育て中の方もこれテレワークなどで新たな働き方を見つけることができるかもしれませんね。
はい、もうどんどん利用していただきたいと思います。
親子連れで仕事や自分の時間を作ってもらおうというのが、この子育て・子ワーキングスペースです。仕事ではテレワークが中心になりそうな気がしますが、子育て経験のあるスタッフを配置したキッズスペースも確保するということで、このモデル事業の中でどんな利用の仕方があるのか、利用者ニーズを捉えながらその形を築き、継続的な事業へと期待します。そして地域でお金を回し、地域経済を潤すための電子地域通貨ミラペイの新たなキャンペーンについては、市のホームページなどでご確認ください。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長1曲目です。
はい、ビートルズのブラックバードをお願いします。この曲、ポール・マッカートニーの、ギター演奏がとてもかっこいいんですよね。で、曲も素敵です。はい、
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。魚津市の大きな課題が人口減少対策での移住定住の促進、そしてそれにつなげたり地域活性化のための関係人口の増加です。まず自転車での関係人口増加で新たな取り組みです。
サイクルツーリズムの推進でですね、実は先週の放送で黒部市の竹隈市長がお話しされていました、ウォーズと連携するというね。
はい、ありがたいですよね。ウォーズの駅前の観光案内所に、レンタサイクル、e バイク開設しました。それで、ウォーズと、黒部の方、どちらから乗っても、その目的地の場所で、自転車を置いておける、こんな取り組みを黒部と連携をしてやっていきたいと思っています。
これが連携されると、ね、いろんな使い方できますね。
できますよね。例えば、ウォーズの駅前から乗って、e バイク使えば坂道も楽なので、はい、黒部そして宇奈月の方まで行けますよね。で、宇奈月の方まで行って温泉入って風呂上がりに美味しいビールを飲む、はい、で自転車乗ってるとビール飲めませんので、はい、そこで自転車置いといて帰りは地鉄の電車で帰ってくる、こんな、なんていうのかな、ミニトリップといいますか、これもできるということで楽しみにしています。
まあね、将来的にはその黒部市だけじゃなくてね。
そうですね、どんどん、ニューゼン朝日あるいは滑川や富山方面広げていければなというふうに思っています。
サイクルツーリズムといいますとね、やはり市長もいろいろと力を入れていらっしゃる。
やっぱりこれからの時代は自分の体でこの自然ですとか、あるいはいろんなその街の雰囲気とか感じながら体感して旅行する、こんな時代だと思うんですよね。そのためにはやはり自転車がとても最適だと思っています。市としても、先ほどお話をしたサイクルステーション、こんなものを揃えたり、あるいは民間の宿泊施設とか飲食店でも、自転車利用できるような環境を作る、こういうことを積極的に進めていきたいと思っています。
いろんな PR 動画もね作成されます。
そうです、そうです。今年度は有名なサイクリストの方なんかに体験をしていただいて、それをプロモーションの動画にする、こんな取り組みもやっていきたいと思っています。
サイクリングによる、ね、誘客を促進する、
はい、
まさに関係人口を、ね、サイクリングで作ろうという。
そうですね、自転車で、関係人口 GO ですね、はい。
次にですね、これふるさとワーキングホリデーを推進ということなんですが、これは、
はい、やはりいろんな機会を通じてこの地域地方を知ってもらうということが大事だと思っているんですけれど、魚津市ではこのふるさとワーキングホリデーの制度を利用して今年度を大体的にやっていきたいというふうに思っています。
具体的には、
5月から6月頃に、市内の受け入れの事業所さんを募集いたしまして、7月頃には参加者向けの説明会を行います。それでマッチングができれば、9月頃から受け入れていくということで、事業所は今そうですね5つぐらい確保して、大学生さんとかあるいは社会人の方でも結構なんですけれど、この地域に魅力を感じて、いろいろこう訪れてみたいって、そういった方を募集をしていく予定です。
これその人たちに将来的にはね、移住なんかもねしていただければ
と。そうですよね、そういうふうになっていけば最高だと思うんですけれど、まずは知ってもらって関係人口として広まっていくと、そんなところから始めたいと思っています。
地域の仕事をしてもらい、地域と交流、そして、地域の活性化とか将来的には移住促進ということですかね。
はい、そうですね、はい。
そのですねワーキングホリデー参加者も対象になります。移住お試し住宅ですか、これを開設される。
そうですね、 ある程度の期間大津に滞在していただきたいなと思ってるもんですから、そうなるとやっぱり宿泊する場所が必要ですよね。それで今大津市では、市営住宅を活用してお試しの生活をしてもらおうと、そんな考えであります。今市内に、2カ所市営住宅があるんですけれど、だいたい1ヶ月から6ヶ月間ぐらい、そこを住まいとして利用してもらうと、通常の、市営住宅の使用料でご利用いただけます、うん、でしかも、生活に必要な大型家電はあらかじめ設置をしてありますので、来ていただいてすぐに、生活をしていけると、そんな環境を、整えていきたいと思っています。
移住定住の推進に向けてきめ細かな施策が進むというわけですね。
はい、
魚津市に移住してもらうためには魚津市を肌で感じてもらう、実際に住んで仕事もし地域との交流も体験してもらうのがふるさとワーキングホリデーであり、それを後押しもする移住お試し住宅かと思います。まずは実際にしばらく来てもらう、そのために一歩踏み出してもらう大きなきっかけになるといいですね。そして新たなサイクリングロードの整備やサイクリストに優しい宿など、市内でのサイクルツーリズムの推進に力を入れている魚津市、黒部市との連携に期待です。トップインタビューいいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、村椿市長からの今日の2曲目は、
市長2曲目です。
桑田佳祐さんの風の歌を聞かせてお願いします。ちょうどこの、ね、春のこう風の爽やかな時に聴きたい、そんな曲なんです。ぜひみんなで楽しんで聴いてください。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
ゴールデンウィークを中心にですね、来月5月のイベントを紹介していただきます。まずは魚津水族館。
はい、まずは、塗り絵缶バッジ作成ワークショップ、こちらの方が5月5日子どもの日と翌日5月6日、2日間、開催されます。子どもさん中心にとても人気のあるイベントなんですけれど、令和元年度までやってたんですけれど、コロナでしばらく中断してました。でそれを再開します。缶バッジを使って、子どもさんたちに好きな塗り絵を描いてもらう、でそれをプレゼントする、そういった取り組みですよね。
それからもう一つありましたね。
はい、白エビ展示が5月3日から始まります。ちょうどこの時期は富山県の魚3種類のブリ、ホタルイカ、白エビ、これが一度に見られる展示なので、スペシャルイベントということになります。
5月3日から5月7日までということですね。
はい、
そして埋没林博物館です。これは来月の下旬に注目ですね。
そうですね、蜃気楼交流会ということで、全国各地の蜃気楼に詳しい仲間が魚津に集合します。で特別講演会が5月20日土曜日に開かれるのと、はい、翌日の5月21日には研究発表会があります。全国各地でこんな蜃気楼が見られるよとか、すごい研究成果が発表されますので、とても面白いですよ。はい、
詳しくは博物館のホームページをご覧いただければと思います。それから蜃気楼に関してもう一つ、
ですね、これは黒部市さんとの連携事業になりますけれど、インフィニティミラージュという取り組みが、始まります。黒部市の育児海岸の方の護岸にアーティストが、すごくとても大きな M の字を書きます。これが魚津の方から見ると、蜃気楼によって反転をして、その M が、上下つながると無限大のマーク、インフィニティ、そういった形になることから、このインフィニティミラージュというふうに呼ばれています。
そしてミラージュランド。
はい、まずはゴールデン期間の、遊園地の営業時間が1時間延長されます。従来は夕方16時までなんですけれど、ゴールデンウィーク期間中、 4月の29日から5月7日までは、17時まで、たっぷり遊べます。でもう一つ、新しいアトラクションが2つ登場をしました。1つはミニバイキング、従来は、身長が120センチ以上ないと、利用できなかったバイキングなんですけれど、このミニバイキングの方は3歳以上のお子様も利用できる、そういったあの遊具です。とっても楽しいと思うので遊びに来てもらいたいと思いますし、もう一つはフロッグホッパーといって、カエルが飛び跳ねるように、乗り物がこうリズミカルにこう上下する、とても楽しいこうライドです。ぜひ、遊びに来てください。
そしてゴールデンウィークが明けますとですね、次はよっしゃこい長禄祭りということになりますね。
そうですね、楽しみですね。もうウォーズが踊り出すね。
宵祭りが5月20日、
はい、5月20日土曜日の方はミラージュランドを会場にして、午前10時から夕方の午後6時まで開催されまして、飲食ブースがあったり、あるいは、ミラパーク音楽祭、これも同時に開催されます。
確か市長去年出てらっしゃいましたね。
そうですね、
今年は
今年も出ます。
そうですか、
はい、
楽しみです。
はい、頑張ります。
そして本祭りが5月21日の日曜日。
そうですね、大関前踊りでもう子どもたちから、大人まで本当に皆さん工夫を凝らしたダンスを、踊ります。この日は駅伝ということで、飲食店ブースなんかもたくさん出ますんで、ぜひみんなで盛り上げて、ウォーズをにぎやかに、ね、していきたいと思います。
ウォーズが熱くなります、
はい、
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。サイクルツーリズムの推進で先週の竹熊黒部市長、そして村椿市長からお話があった自転車 e バイクのレンタルでの連携、北アルプスの黒部ルート、黒部宇奈月キャニオンルートの来年春の一般開放もあり、新川地域の観光での広域連携が言われる中で、具体的な動きの一つとして注目しながら今後の広がりに期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は立山町の船橋貴之町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。